はい、皆様、明けましておめでとうございます。今日はですね、2016年の1月1日元旦なんですね。で、この音声は、シナジー効果の威力、人を動かす秘訣という、こういう、PDF を私が書きまして、それについて非常に大事な論点がこの中に含まれていると思うので、少しこの解説をちょっとね、書いた本人がその解説をするという音声にしたいというふうに思っております。で、このシナジー効果の威力というものは、言ってみたらですね、知恵をアウトプットして富を得るときに非常に大事な、スキルになってくる、知恵になってくるものだというふうに思ってるわけなんですね。で、それはどういうことかと言いますと、シナジー効果というのはですね、いわゆる相乗作用のことでして、つまり2つ以上のものが作用し合って効果を高めるということが、シナジー効果の意味なんですけれども、これは自分が知恵をアウトプットしてですね、例えばブログにそういう知恵をどんどんどんどん書いていくところから始める。ただそのブログを書いた段階からですね、次に、例えばメルマガに移行するという時にですね、こういう自分のアウトプットした知恵を足場にしながら、その次のものを構築していく。そしてその構築をしていきながら、だんだんと価値のビルディングを立てていく感じですかね。自分の城を立てていく感じで、どんどんとその付加価値の深みを増していって、そういうことによってですね、見込み客を集めていく。あるいは、そういう中から商材を作っていく。商材というのは、自分の知恵のアウトプットを有料化して、そのコンテンツを販売していくことなんですけれども、そういうものにしていく。あるいは、そういう商材を販売していく段階ですね。そういう知恵のアウトプットのものがなぜ大事なのか、なぜこれに、お金を出す価値があるのか。そういったことをですね、読者の方々に、説得をしていって、それを売っていくときに、非常にこのシナジー効果を使うことによって、その説得力を増すことができると。こういうふうな展開がありえますので、ですからこのシナジー効果を使いこなすということをですね、ぜひ、知恵をアウトプットする人たちは、マスターしていただきたいなと。いうふうに思ってるわけなんですね。で、このシナジー効果を作っていく時の一つの大事な考え方はですね、まずこの布石を打って柱を立てると、こういう考え方になります。つまりですね、人が何か知恵をアウトプットする時に、ある時いきなり新しい論点をただ出してですね、その一回だけで誰かを説得していこうということだとですね、できないことはないんですけれども、なかなか大変なことではあるわけなんですね。つまり、この話はなかなか面白いなと、なかなか読むに足るものだなというところまで持っていくことは一回でも十分可能なんですけれども、その内容について信頼性を高めていただく。この内容、確かにその通りだなと。これは信じて言っていいんだなというところに持っていくときに、一回だけの知恵のアウトプットだけでですね、その信頼を構築するというのが、そう簡単ではないと思うんです。ところが、一つの一貫性というものが、自分のこのアウトプットに出てきてですね、以前に言っていたことが、ちゃんと布石になって、今回新しいことの柱が立っている、こういう形を作ることに成功するとですね、これは一つの点で出していった知恵じゃなくて、それが線になってくるわけですね。 以前出したこととちゃんと一貫性があって、それがちゃんと連関している、そして相乗作用が生まれている、こういうことが非常に信頼度を出していくことになると思います。で、例えば実例で言いますと、私は今メルマガを2種類やっているわけなんですけれども、以前やっていたものはもう一つあるから、全部明日3種類のメルマガをこれまでやってきて、今生きているのが2種類なんですけれども、そういう時にですね、例えば、2つ目のメルマガ、新メールという名前でやっていたわけなんですが、その中で最初に私は伝道の知恵、道を伝えていくための知恵、という中に3つの壁を越えるというものをですね、ずっと連載をしておりました。で、この3つの壁を越えるというのはどういうことかというと、これは Not Read、 読まないという壁を越える、あるいはこれが文章じゃなくて、話すという段階では Not Listen の壁を越える、つまり読んでもらったり、あるいは聞いてもらえるという、こういう壁を越えるということと、2つ目が、今言ってるところの Not Believe の壁を越えるですね、信じてもらう、普通人は信じませんので、なかなか、海のものとも山のものとも思えないものが何か言ったところで、信じないぞと、簡単にそんなものを受けれないぞっていうふうに思うのは普通なんですね。で、この2つ目のこの Not Believe の壁を越える、そして3つ目は Not Act の壁を越える、信じたんだけど、じゃあそれで行動するか、なかなか人は行動しようとしませんね。で、その行動するということはどういうことかというと、例えばその人の言っている、勧めている商材を購入する、これはお金を出すということですから、これはなかなか壁がありますよね。でもそれをあえてその壁を乗り越えて、お金を出してでもその人の知恵を得てみたいと思ってもらう、こういうのはノットアクトの壁です。あるいはその人が勧めている、これはいいですよと言ってることを自分もやってみようと思う、例えば、ブログをぜひ書いて、知恵のアウトプットしていきましょう、それ大事ですよと、これからの時代とっても大事な生き方になりますよと、これから例えば生涯現役でですね、自分が収入を得ていくときに、いずれ、体が動かなくなることもあるわけですね。そういうときに単に仕事先を探すというだけじゃなくて、自分が家にいながらブログを書いたりメルマガにしたり商材を販売したりすることで十分収入になる。だからぜひ、それをするための修行として、第一段階ですね、修行場、練習場としてブログというものを立ち上げるといいですよと。で、こういったことを勧められて、じゃあやってみようと思うことも、これ Not Act の壁を越えることになるわけです。つまり伝道の知恵として私がお伝えをしたのは、3つの壁を越していく力がですね、伝道を成功させるために大事であると。読まないという壁、信じないという壁、行動しないという壁、こういったものをですね、3つ越えていくことによって、あなたの知恵の発信はやがて富を得ることにつながります。伝道に成功することになります。こういったことをずっと言ってきたわけです。で、この多分この3つの壁を越えるというだけで10回近くですね、メルマガをずっと積み上げていったわけですね。そして、そういったことをお話しした後で、ブログで知恵のアウトプットをして富を得ましょうというテーマに移ってきたわけです。で、それ初めて、まだブログをやったこともない人にブログがいいですよと、そしてブログで記事を書いていくことによっていずれ富を得ることができますよと言われても、どうやっていいのかさっぱり最初初心者の人は分からないわけですね。ところが、そのどうやって記事を書いたらいいかっていう、この具体論に入ってくる段階で、いや、実は以前言ってきたこの3つの壁を越えるという、 この知恵を使いながら記事を書いたらいいんですよというふうに言ってくると、ここで一つのシナジー効果が出てくるわけです。つまり以前10回にわたって言ってきた3つの壁を越えるということが、今ブログに記事を書くという具体策に入った時にもう一回使えるわけですね。こういうことで以前自分が言ったことがちゃんと足場になって、その足場の上で次の お話が出てくる、次のおすすめが出てくるというふうになると、ああこれは言っていたことに一貫性があったなと、そしてやり方についてもすでに学んでいた理論がここで使えるんだなというふうになってくるとですね、これは信頼度を増していくわけです。人間というのは一貫して主張されたことについては受け入れるという、こういう性質があります。これは説得力が増しているから受け入れるわけなんですね。ですからこういうふうに一度自分が言ってきたものをちゃんと足場にして、そこに足をちゃんと乗っけながら次の柱を立てていくと、こういうやり方、これをぜひマスターしていただきたいというふうに思うんですね。例えば、あなたがもしイメージコンサルタントとしてこれから仕事をしていこうと思う場合に、ブログに記事をいろいろと書いていって、自分の主張というものをですね、そこに出していってほしいわけなんですね。でそこで、例えば決断の大事さっていうようなものをもし言ったとします。まず美しくなろうと決意することが大事だと言ってる方が、いらっしゃるわけなんですけども、そういったことをちゃんとこう一つの記事として自分の立論をし、なぜそれが大事なのかということもちゃんと言っておく、理由がちゃんとありますと、決意をすると潜在意識の中にそういった決意というものがしっかりと染み込んで、それがやがて自分自身の人格に変わっていく、こういうことで力が出てくるから決意って大事なんですよと、例えばそういうふうに理由をちゃんと言っていく。そしてその後例えとか事例を挙げて一つの記事をちゃんと構成していく。自分自身がもともと自信がなかったんだけれども、しかし自分は美しくなろうという決意をすることによって、こういう形で自分自身もこうやって今お仕事になろうとしている、こういう事例を挙げてですね、一回ちゃんとその立論を補強しておく、こういったことをやります。そうするとですね、次別の記事を言うときにもその決意の大切さというものをぜひ使ってほしいんですね。一回言ったら一回きりでその話が終わって、次の話に移るときはまた別の全然違う話をして、二つの間をつなげておかない形にするのは非常にもったいないことになるということなんです。ですから自分が前言ったことを無駄にせずに、前に言ったこともちゃんと足場で使いながら次の話を構築していく、こういうふうなやり方でシナジー効果を作ることによって、いわゆる論陣を張るというようなことができてくるわけなんですね。論の陣というのはですね、これは軍事用語としても使えることで、自分のこう基地を作るというかですね、自分のお城をちゃんと作っておく、お城をちゃんとできると敵から攻め込まれてくる時も守れますし、こちらから攻めていく時にもそこがですね重要な基地になっていくわけですね。だからこの自分の知恵も論陣というものを張ることによって、より強固に、より説得性を持ち、より付加価値を上げていくことができますから、こういうふうに自分が一回言ったことを無駄にせずに足場を作るというふうなことをですね、これをぜひ考えていってほしいというふうに思います。ただですね、ここで一つのポイントとしてはですね、その論陣を張って、シナジー効果を作ろうと思うあまりに、もう一回言ったら全部二回目はそこを足場にするっていう、こういわゆる計算づくの 形で、ブログ等をどんどん書いていかなきゃいけないかというと、いや、それほど、窮屈なものじゃないということも知っていただきたいんですね。つまり、やっぱりブログなんかに書くときは、書きたいことを書いてもらっていいわけです。むしろ、書きたいことというのは、いろんなことを言いたくなるわけですから、その時一番言いたいことを自由に変えていって全然構わないです。なんか前にこれ言ったから次これをつなげなきゃいけないって、あまり計算ずくにするとですね、まあ説得力は増すんですけど、今度ちょっと面白みがなくなる場合があるからですね。全然違うことを言いたいという気持ちは大事にしていただきたいと思うんです。だから1回目と2回目全然違う世界に行ったりすることがあっても構わないです。これは例えば囲碁、まあ、私そんな囲碁深くないんですけど、囲碁で石を打つ時も、その右の隅に一つのね、黒なら黒の石を打って、次そのすぐ近くに石を打たなきゃいけないかというと、意外にそうでもなくて、じゃあ今度全然違う左の隅に今度石を置きたいと。そしたらそれを打ってもいいわけです。で、三つ目の石は、今度右上の方のかなり離れた場所に打ちたくなったんで、打つと。こういうことをされても全然構わないです。で、まず自分の打ちたい石をどんどん打っていく。そして、ある程度、例えば、盤上の四隅に石を打ったり、真ん中に打ったり、いろいろしていく段階で、あ、ひょっとしたら、今度七つ目の石を打つときは、一つ目打った石とシナジー効果を作れるんじゃないのかなと。七つ目のことを新しいことを言おうというときに、あ、一番目に言った決断の話はこれ足場に使えるなというときは、ちゃんとそこをつなげていってほしいわけです。そうすることによってですね、自由にいろんなことを言ってるようでありながら、自然にそれぞれの記事がだんだんとで構わないので、だんだんとつながりができてきて、縦横無尽にその間にですね、渡り廊下がちゃんとこう渡される感じですね。そうすると、自分の打った石が全然この別々のものじゃなくて、全部こう渡り廊下で、間を行き来できることができるようになる。こういうふうになってくると、どんどん説得性が増すし、その人の言っている内容が一つのこう大きな体系を持ち始めるわけですね。体系というのは、まあ、土台があって、柱があって、全体がこう大きな建物として構築されていくというようなイメージなんですけれども、この体系化ができることにだんだんなっていくわけです。で、体系化している人というのはですね、例えば小説家であっても全集を書いていくような人になっていくし、あるいはミュージシャンであればベスト版を出せるようなミュージシャンになってくるわけです。つまり、まあ、音楽で例えればですね、音楽で、新人で、こうやってデビューする人はもう毎年5万といるわけなんですけども、多くの人はだんだん埋もれていって、途中でそれ以上新曲が出せなくなっていって、そしてまあ、ミュージックシーンから消えていくということをしてもたくさんいるわけですね。ところが、体系化がだんだんとできてきた人というのはですね、簡単に消えなくなるわけです。つまり、まあ、以前やってきた仕事がちゃんと新しい仕事とつながって、その全体として一つの形ができてくる。まあ、例えばですね、まあ、曲をどんどんどんどん書いていって、ある程度曲がたまった段階で、じゃあ新しいベスト盤では春をテーマにして、一つの盤を作りますと。じゃあ自分が今まで書いてきた100曲ぐらいある曲の中に、春をテーマにした曲が、まあ、例えば8曲ありますから。その8曲を全部編集して集めて、春のバンドでまた出すことができる。そしてまあ2曲ぐらいは新曲をその春に関して出すとですね、10枚の春をテーマにした新しいバンができる。 そういうことができるとですね、じゃあ次は夏で出してみようかなとか、次秋で出してみようかな、冬で出してみようかな。そうすると全然こう出したいように自由に書いてきた曲がある程度期間を経ると春夏春冬で一つのこう新しい編集で版ができる。こういうふうなことがですね、考えて、言っていただきたいわけですね。でこれもですね、何も最初からなんか春夏春冬で出すために一個一個作るっていう考え方必ずしも必要なくて、書きたい時に書いていったものが全部並べてみると、おや、ちょっとこれ四季でまとめることできるんじゃないかなとか、あるいは山の歌とか海の歌とかですね、そういうふうにして変えることができるんじゃないかなとか、あるいは失恋ソング集で出していったり、楽しい気分のものだけ集めてみようと思ったり、こういうふうな体系化がだんだんできてくる、こういうことでですね、体系化の価値というのがどんどん作れていきますから、そういったものを可能にするときにもこのシナジー効果というものを念頭に置いておくと、どんどんとできるようになると思うんですね。だからまあ今言わんとしてることは、まあせっかく苦労して出した知恵をこの再利用して使うこともせずに埋もれさせていくのは大変もったいないことですと、まあこの私の論考に書いてる部分を今言ってるわけですね。で、しかもですね、これ単に再利用してもったいないのを防ぐというだけじゃなくて、以前言ったことを全く別の場面で再登場させると、やっぱり言ってることに一貫性が出てきて信用が高まってくるんですね。でこのアーティストの言うことは信用できるなと、そしたらまあ全部のアルバムを揃えてみようかな、あるいはじゃあコンサートあったら今度行ってみようかなっていうふうにですね、次行動してもらうことにこうつなげていけるわけですね。これだけ信頼度のあるアーティストだから、これは新曲を出したらやっぱりもうコレクションとして全部集めときたいなと。なぜならいずれこれまた一つ大きな体系を構築するはずだから、こう一個買わないっていうこと自体がなんかこう、気持ち悪いなっていうような感じになるわけですね。この辺で一発屋からの脱却ということができるようになるわけであります。つまり知恵をこう出していって富を得るときにもですね、やっぱりこの気をつけなきゃいけないのは一発屋で終わらないっていうことですね。まあ、例えばバラエティの世界でですね、お笑いをする人たちっていうのはごまんと出てきますけど、私は彼らを見るときもですね、全然バカにして見てないんですね。彼らは笑いというテーマに関しての知恵のアウトプットをしている人たちなんです。そしてその笑いの知恵のアウトプットが非常にいいものであればですね、これは結構な仕事が構築することが可能で、例えばもう三十数年やってるダウンタウンの松本人志という人なんかはですね、これはなかなか見事な知恵のアウトプッターだというふうに私は評価してるわけなんですね。まあ一個一個の仕事を見たらなんかバカなこと言ってんなっていうものもあるかもしれないけれども、彼は彼で若い時は相方と一緒に漫才をやって、漫才の作品というものがあってですね、今 YouTube で、アップされて結構な人が見ている、100万単位の人が見ている。その後彼は大阪で4時ですよだっていうね、若者たち向けの、まあ、4時頃の番組ですから、まだゴールデンタイムじゃないんですけど、そういうところである程度実験的なこともしながらですね、若者文化っていうのを一個作って、まあその彼のいた心斎橋界隈の劇場ではもう絶大な人気を誇っていたし、テレビも若者たちは結構見ていました。ところが彼はまだ東京に行っていなかったので、東京の人は全然知らないし、全国じゃなかった、大阪の地方での人気だったんですね。 ところが、まあ、その彼をですね、まあ、白羽の矢を立てる人がいて、まあ、萩本健一みたいな大御所の人に引っ張ってもらって東京の番組に出るようになって、そこでいろんな番組も出ながら、なかなか勢いがあるし、なかなか大きな才能がありそうだということで、自分たちの番組を持って、まあ、そこで新しい番組をですね、うっちゃんなんちゃんとかこういう人たちと一緒に番組を作って、まあ、そこでまたいろんなコントのこう作品をどんどん作っていって、これまた YouTube でアップされてる。で、今度はそこも脱皮して自分たちだけの冠のコント番組を作ってですね、それでまた一定のものを貯めていく。そんなことをどんどんどんどんやっていて、だんだん今度は別の番組では漫才ではなくてトークですね、いわゆる台本があってやるんじゃなくて、どんどんその場のアドリブでインプロビゼーションでやっていくトーク番組で人気を博していく。これもまた作品が溜まっていく。そういったことを10年20年やって、今度歌番組の司会をやりながら、もう一味も二味も違うこの笑いのセンスで、この一流アーティストとトークで人を楽しませるというようなこともやり始める。このまあ「ヘイヘイヘイ」という番組ですけどね、そういうトークの番組で安室奈美恵とのトークが非常に面白かったりするわけですね。浜崎ひとみとのトークが面白くて、私なんか曲は聴かないけどトークだけで見てましたからね。なんかこう歌聴くよりもそのダウンタウンとの掛け合いのトークの方がよっぽど面白いんで、宇多田ヒカルなんかもね、やっぱりトークも面白いわけですね、一流の人は。まあ、なんで面白いかというと、まあ、松本人志等が引き出していく力があるから面白みが出てくる。そしたらこう歌番組のトークもこうできる。そうすると今松本人志という人はもう50超えてるわけですけれども、もうそうするともう若い頃やったみたいな体を張ったコントもですね、まあちょっと きつくなってもくるわけですね。そうすると今度はワイドショーをやったり、あるいはその旅番組をですね新たに作って、結構その今度は文化的なことに入ってくるわけですね。こういうふうに、これシナジー効果なんです。自分の今までやってきた仕事を全部バラバラにするんじゃなくて、新しい世界に出ていくんだけど、前やったことをちゃんと足場に使ってるから、その一味違った味わいが出るわけですね。例えば今ワイドナショーっていうのでね、ワイドショーをやってますけど、で自分の昔使ってたコントの後輩なんかを司会者に立ててですね、そして自分で今まで培ってきた人脈の人間を呼んできて、スマップの中居君なんかと仲いいですから、こういう人を呼んでくると、向こうは向こうで大御所になりつつあるんで、ここでまた別のトークのこう価値が出てくる。しかもその単なるショーじゃ、ワイドショーじゃなくて、やっぱ面白い感じも出てくるんで、なんかサッカー選手でちょっとお酒飲んで事件起こした人をちょっとこの早くで読んで、その人からかったりする中にミニコントを入れたりしてですね、そういうところで新しいファンを作ってやっていく。こういうふうにですね、シナジー効果を作ろうっていうふうなことを彼はもう若い時から考えていたと思うんです。単に一発屋のコントや漫才師で終わろうと思ってるんじゃなくて、まあ今やってること全部を構想していたというふうには思いませんが、やっぱり自分のやったことをちゃんとシナジー効果を作ってだんだんと大きなものにしていこうっていう発想ぐらいあったと私は見てるんですね。それが20年30年経って今こういう形で花開いていって、もうこれ彼の世界まで行くともう大御所ですから、多分年収はその5億や、ね、そこらはあるんじゃないでしょうか。5億とかもっと言ってるかもしれません。だからもう起業家で見たって大成功してる部類にもうどんどん入ってきてるわけですね。で、まあ松本一つの例だいぶ長く喋りましたけれども、こういうことがシナジー効果としてあるので、長く続けていくとこの力というのはものすごく大きなものになりますよと、いうことをぜひ知っていただきたいというふうに思うんですね。 で、次にですね、コピペをやめてアレンジするっていうことを私、シナジー効果の PDF に書いてますけど、これについて解説するとですね、ただ昔出した知恵をもう一回再利用するときに、その注意点というのはあるわけですね。で、それは何かというと、コピペをやめるということになるんですけど、つまり、前に出したものを使えるからといって、前出したものをそのまま持ってきてやるだけでは付加価値が低いということですね。つまり、これ音楽のアーティストで言えば、10年前のヒット曲なんかを全部集めて、春なら春というテーマで再構成して一つのアルバムを作るときに、その昔の音源をそのまま持ってきて、こうやってまとめるのは、これはもう編集作業ですぐできちゃうわけですね。あんま大した苦労もない。で、こういうベスト版も売れることは売れるんですけれども、ただ、ちょっと新しみは少ないですよね。昔、あ、これ、持ってる人はね、すでに、その昔のアルバムも、あ、これ持ってるわ、っていうことで終わっちゃうじゃないですか。ところが、そこにアレンジを入れて、その昔の曲をもう一回まとめて、春っていうアルバムを作るときに、もう一回、今の自分が、今の年輪を、刻んできた自分の歌い方でもう一回再録する。これ、セルフカバーって言いますけど。昔やったことをですね、今の新しいアレンジで、今の新しい感覚でもう一回歌ってみる。こういうことによって、シナジー効果に付加価値がもっと増すと思うんですね。だから、どういうことかというとですね、例えば、伝道の知恵で3つの壁を越すというものを使うときもですね、単にこの、伝道の知恵としてまた再利用してくるだけじゃなくて、この3つの壁を越すというのは、例えばテレビ番組で人気を博すという、いわゆるこのショービジネスでもエンターテインメントの世界でやるときにも使えるんですよと、伝道だけじゃないんですよというふうにアレンジを加えていくとかですね、あるいはそのテーマパーク事業で成功する時もですね、これやっぱりまず not read を超えるというのは、言ってみたら、まず行ってみたいなっていう、あそこが出してるコマーシャルは見たいなっていう、これ not read not listen を超えてるんですよとかですね、こういうふうにその新しいテーマにつなげていく時に、新しいアレンジを加えていくということもぜひやっていただきたいなというふうに思うわけですね。そうすると、その変化系としては無限のバリエーションができることになります。同じ知恵を使う時でも違ったシチュエーションで違ったアレンジを加えてやることで、これは本当無限のバリエーションができてくる。こういうふうになってくるとですね、ものすごくこの知恵のアウトプットというものが大きな大きな世界を構築することができるというふうに思うんですね。しかも違ったアレンジでその前のアイデアを出すときに、今新たなことも思いつきやすいわけですね。だから昔のシナジー効果を使いながら全く新しい発想をそこから出していくということができていって、言ってみたら、無尽蔵に知恵のアウトプットができる世界というものを構築していく。こういうことができるというふうに思うんですね。ですから、昔の名前で出ていますっていうね、バス停の昔一回だけ、紅白歌合戦に出た歌手が、もう同じ歌い方で、同じやり方で地方を土佐回りしてるっていうだけだと、ちょっと寂しいですよね。ちょっとバス停のバー風に裏ぶれた感じになるんで、そうじゃなくて、昔やった演歌歌手が今は新しいアレンジでですね、もうこのなんていうかヒップホップ風にやってみるとかですね、新しいやり方でやって AKB48 と共演だってできるような形にアレンジ変えていくとか、そういうふうな 一味一手間加えるという形をぜひ、考えてみられたらいかがかなというふうに思っております。そういうふうなことを新しいアレンジをするときに使える知恵としては異質結合というものがあるわけですね。つまりこの異質結合というものは異なったものを結びつけることによって新しいものに変えていくというこう考え方で、これイノベーションする時の常套手段なんですね。これシュンペーターという、経済学者が提唱したものでありますけれども、異質なものを組み合わせることによってイノベーションすることができ、イノベーションすることによって長い間生き残っていくことができる。イノベーションできないものというのはすぐ古くなって陳腐化していって廃れていくから、常にイノベーション考えよう。その時この異質結合によるシナジー効果というものが非常に大きな力を発揮することになります。で、この異質結合でシナジー効果を作るとですね、何がいいかというと、やっぱそこにこの自分にしかできない創造性というのがどんどん生まれてくるわけですね。もうその自分のやった足場の上に今自分の新しいシチュエーションでの工夫を重ねていくと、もう他の人には真似をしても追いつけない世界というものが構築されていくわけです。で、しかも独りよがりにならずに新しく流行ってきたものとか若い人の知恵なんかも単に弾くんじゃなくて柔軟に取り入れることで、その新しさっていうものをですね、新しい装いというものもちゃんとまとうことができる。しかしその中に深い年輪から刻み出されたシナジー効果があるので、やっぱり自分らしさもちゃんとある。だ単にね、ベテランがですね、単に若い人を真似るだけだとちょっとみっともないですよね。なんか、なんで若い人のものまねしてるだけじゃないって言われたら、これちょっと恥ずかしいんだけど、若い人のものも取り入れながら今までやったこともちゃんとシナジー効果で、入れていってるので、そうなると他の人にはもう真似できない前人未到の差別化というものができるわけですね。こういう高い創造性を使うことによって現代に生き残りながら新しいファンを獲得することもできる。あるいは古いファンから飽きられずにどんどん新しいコンテンツを提供することができる。こういうふうなことをですね、異質結合によってやることができるわけです。私の場合で言いますと、昔私は10代から20代の頃にかけては音楽をやろうと思っていましたので、バンドを自分で作ったりですね、あるいはそのどっかのパブの中のハウスバンドで入って、女性のボーカルを入れて自分たちの曲をやったり人の曲をやったりしていたわけですね。で、それから20代の後半から起業家の世界に入っていったり、30になってからは、少し実際私は宗教の世界に入って長年伝道をやったりいろいろしていたわけなんですね。でもそういう時にその異質結合させるとですね、昔やった音楽のことを無駄にするんじゃなくて、その時培ったものもやっぱあるわけですね。特に私の場合で言いますと、インスピレーションというものを使って何かを生み出すということを随分学びました。やっぱりその若い時に影響を受けたビートルズとかはですね、やっぱりどう考えてもインスピレーションで曲を作ってるとしか思えない、そういう輝きがありましたですね。なんか頭でこねくり回したんじゃなくて、こう天から降ってきたこういうメロディーを出してくる。だから新曲なのになんか懐かしい感じさえする。初めて聞くのになんかもうずっと昔からあったような感じさえする。こういうふうなインスピレーションによる驚きをいっぱい感じて、自分も同じような素晴らしさを自分の作曲作詞で、醸し出したいなっていうようなことを随分やりました。それどの程度のレベルだったかは知りませんが、かなりやって、自分なりにですね、そのインスピレーションによって曲を作れると、いわゆる小甲骨感っていうんですけど、もうなんかすっごい深い喜びが1週間ぐらい消えないというような経験も 確かにしたことはあります。インスピレーションによって物事を生み出すときに小甲骨感というものが出るというこういう説があるんですけど、確かにその経験を自分はしたように思います。でそういう経験が実は何十年も経って今こうやってこのブログやあるいはそのメルマガや商材等で知恵をアウトプットするときに出すコンテンツの中にもですね、その時の感じっていうのがやっぱりこう私の場合は含まれてるわけなんですね。だから私自身はこの自分の出しているコンテンツの中に一種の芸術性というものをまあ込めてるつもりなんであります。はい、これ私なりの意思結合ですし、あるいはまあ私はまあ人前でセミナーをやるときにサービスで歌ったりすることもあるわけなんですね。で歌っていうものをですね、このセミナーの中に意思結合することによってかなり大きな反響を得たという経験は持っております。まあ、以前ロックフェラーのセミナーをやるときにですね、ロックフェラーの名前が入った歌詞でアメリカの有名な歌があったんでね、それをみんなの前で披露したことがあったんですよ。On the Sunny Side of the Street っていう曲でね、もうアメリカのあれはブラックマンデーの頃ですから1920年代の頃から30年にかけてものすごく流行って今国民的な歌になってる、もう有名なアーティストはほとんどカバーしてるぐらいの曲なんですけど、まあ、そういったロックフェラー絡みの歌をみんなの前で披露するとですね、その歌に感動してロックフェラーの高額セミナーを受けたいという人が結構現れましたんでね、はい、人を動かす力になったこともありますよね。はい、だからそういうふうにして自分の昔やってきた音楽なら音楽というで培ったものを今の新しいテーマ、自分のやってることにどっかつなげていってシナジー効果を出していく、これ異質結合ですね。ポピュラー音楽といわゆるセミナーの世界、富に関するセミナーの世界のものを異質結合してくる、こういったことが非常に有効だと思います。まあ、ちなみに私はブラジルで2年半ほどいて向こうで伝道していたことがあるんですけれども、その時はもう本当に青天の霹靂みたいな形でですね、ブラジル行かないかと言われてだいぶ行かないで抵抗したんですけど、最後ある方なので、愛と自信と勇気を持って世界の人たちを救えっていうね、ある人の言葉に強く感動して、これでブラジルに行ったんですけど、でも考えてみたらブラジルに行く30年近い前ですね、20代の近い頃に音楽やるときにブラジルのボサノバっていう曲をね随分やってたんですよね。そのブラジルのボサノバっていうね、これボサノバっていうのはニューミュージック運動のことなんです、ブラジルでいう、でまあ、いわゆるそのブラジルのにあったもともとあったサンバという音楽とアメリカで流行り始めていたいわゆるまあスタンダードミュージックというかですね、ジャズがこの異質結合してできたのがボサノバというね運動でね、そういったものを作った立役者にアントニオ・カルロス・ジョビンというまあ人が偉大な作曲家がいるわけですけど、こういう人の曲やってたんですね。まあ、今やってみましょうか。こんな曲ですよ。イパネマの娘っていうような曲ですよ。こう。
She walks to the sea. She looks straight ahead at me. Tall and tiny, young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one departs goes.
でまあね、今やっちゃいましたけれども、まあ珍しいですよね、こういう富に関する知恵のアウトプットするような仕事をする人間がいきなりボサノバでですね、うん、歌ったりして、まあ、しかもそれいきなり唐突になんか隠し芸披露したんじゃなくて、ちゃんと今言っているテーマに即した内容として音楽を披露する、ギターも弾いて歌ってみる、こういうのすごい異質結合なんですよね。世の中にですね、情報起業家って5万といるんですね。で、セミナーやる人も5万といるんですけど、まあ、まさかボサノバ一緒に歌いながらセミナーする人間って言ったら、もう私ぐらいしかいなくなるわけですよね。もうこれ歌う、伝道師というかですね、歌うこのセミナリストとして、もうワンアンドオンリーの世界に入っていくわけです。しかも記憶されますよね。はい、いきなりなんか歌うやつが現れたぞということで、それなりのインパクトがあるでしょうし、まあ、なんちゅうか差別化できるじゃないですか。うん、で、こういうことはですね、別に音楽に限らず、あなたがなさっているいろんなこととつなげることによって、いくらでも可能だということですね。だから同じことやる必要なくて、自分にしかできない、自分がこれまで培ってきたものと、なんかつなげれないかなと、どっかでつなげるんだろうと、ね、いうようなことを考えていくとやれるわけです。例えば2015年、去年はですね、芥川賞作家にお笑い芸人の又吉っていうのがなりましたよね。で、彼の作品読んでないんですけど、最初のページちらっと読んだら、いきなりこう相方とどっかでこの漫才やってるシーンかなんかが出てくるはずですよ。そしたらですね、その芥川賞作家とか作家は5万といるけど、お笑い芸人で舞台に立って笑い取ってた人間はいないわけですから、これものすごい USP ですね。 USP っていうのはユニークセリングプロポジションって言って、ユニークさで非常に他の人にない立ち位置を確保して、それによってこう多くのものを販売していく力のことを言うわけですけど、この USP が作れるわけです。ですからやっぱりね、他の人にないものをどうやって自分で作るかっていうのは、これからあなたが知恵をアウトプットして富を得るときに非常に大きな武器になります。ですからもう必ず何らかの特徴を出すように心がけてください。そしてね、この特徴を出しましょうって言われてですね、まあ、いきなりどうしていいのかなっていうことを悩むと思うんですよ。そんなこと言われたってまだ全然ないのにってね、思う気持ちはよく理解できますから、なんか無理にね、なんか無理になんか絞り出してやろうっていうのはあんま進めません。それよりもね、まあ、まずはオーソドックスに、主張の主っていうわけですから、オーソドックスに、まあ、あんまり個性もそんな出せないまま基礎を学ぶ時期っていうのはあっていいんで、その時別に無理にして やってくださいと言いませんので、ただいろんなことをやってだんだんと自分が、経験を重ねた段階で、あ、そういや何か使えないかなっていうようなことはいずれ考えてほしいということです。でその時も何か付け焼き刃的に何か持ってくるっていうんじゃなくて、いや、そういえば若い時これやってたわとかね、ある時期自分こんなことやってたから、これと兼ね合わせるんじゃないっていうふうな考え方をですね、まあ、してほしいなと。で、その時はちょっと遊び心みたいなものでやっていくのが意外と成功したりもします。はい、昔取った杵柄が結構使えます。そんなことを他の人やらないけどっていうことをやっていくのありです。
はい、なぜ誰もがやることをやったって全然差別化になりませんのでね、っていうようなことをちょっとたまにやる、まあ、私もBTT セミナーの中で最初歌ってましたよね。いきなりなんかわけのわからん歌をね、なんかブログは楽しいとかってね、いきなり言い始めたりして、一部品種を買ったんじゃないかっていう噂もあるんですけど、ただあれもですね、なんか受けようと思っていきなり付け焼き刃的に割ったわけじゃないっていうのはこれでお別れですよね。あそこで歌ったっていうのは私の中ではまあ30年40年の歴史の中から醸し出してきた必然性のあることではあるわけですよ、だからお遊びのように見えて実は根が深かったっていうあたりに、まあ一種のなんていうかね、かっこよさがあるって言えるんじゃないでしょうかね。なんかちらっとやってみせたことの中に実は昨日や今日始めたんじゃない、深い年輪があるって言われるとちょっと人感動させません？ね、まあ、それ皆さんに要求するわけじゃないんですけれども、ただまあなんていうか、少なくとも人がどう思うが自分の中ではこれは必然的なものがあるんだっていうことが、まあ、一種の自信になっていってですね、でその自信がそれも無理して出してる自信じゃなくて、いやこれ普通にやってるだけなんですけどっていうこの普通の感じから出てくる自信っていうのはですね、やっぱりこう抗いがたい力があるんじゃないかなっていうふうには思うんですね、だからクジラはなんか捨てるとこがない、全部使えるっていうね、肉として食べれるし、まあ何ですか、クジラのヒゲはヒゲで加工してなんか使えるんですよね、あれ、でクジラの油は油として燃料として使えるとか、だから自分のやってきた経験はクジラのように何一つ無駄にすることなくちゃんと使えるんだ、ただその使える時にですね、何でもかんでもバラバラのものを出していくんじゃなくて、ちゃんとシナジー効果でつなげてくる知恵を持ってれば全部使える、そして個性として USP としてちゃんとこれは売り物になる、ちゃんと富を稼ぐための武器になる、こういうふうな考え方をですね、ぜひ取ることをお勧めしたいなというふうに思うわけであります。まあそういうことで、だいたい一通り私のお出ししたシナジー効果の威力、人を動かす秘訣というものに対する解説がまあできましたですね。そうですね、まああと何か申し上げておいたらいいことがあるとすれば何でしょうね。まあやっぱりシナジー効果の中には今言ってない論点としては、他の人との協力でしょうかね、だから自分自身でもこういうシナジー効果を作ってるとですね、やっぱりね、なんか自分と異質な才能を持ってる人を引き寄せてくる力にもなると思うんですよ、なぜかというと、そもそも自分の中にある異質なものをくっつけようとしてるわけですから、その異質なものを弾くんじゃなくてちゃんとくっつけてくるっていうこの感性がですね、これがまた新しい力を呼んでくると思うんですよ。でよくね、日本の社会でもあるんですけどね、異質なもので才能があるものとね張り合うっていう世界関係に結構入りやすいんですね。シナジー効果とか異質結合を学び損ねてるとね、単に何か違ったものがいたら張り合ってライバル関係になって何か潰し合うとかね、足引っ張り合うとかっていうふうなことで、結局両方とも疲弊して何か両方とも消耗しちゃって二人とも落ちちゃうっていうようなこともありますね。でもね、私はそういうものはね、ちょっと発想が貧困なんじゃないかなっていう角度からね、ちょっと異論を申しておきたいわけですよ。はい、なんかみんな一緒でなきゃいけないっていうのはね、これは農村社会ではね、それは確かに有用な価値だったと思うんですよ。 ね、例えばみんなが農民であるときにね、みんなで力を合わせて田植えするときは一緒に田植えやらなきゃね。田植えするときに、いや俺はちょっと田植えじゃない、違うことやりたい、異質なことやりたいんだっていう人があんま現れると共同作業できないじゃないですか、ね、田植えするときはみんなで田植えするし、ね、それは稲刈りするときはみんなで稲刈りするからいいんでね。こういうときはみんなと一緒のことをするっていう価値観が大きな富を生み出すときにね、必要だったんですけれども、今はこのサービスの時代に入るとですね、必ずしもそれ善じゃなくなってるんですね、テーマパークがあちこちあるからね、ディズニーランドと USJ が同じことしなきゃね、なんか違うことしたからけしからんっていうようなことにならないですよね、スイーツの店がいっぱいあるからね、これなんで同じスイーツ出さないんだと、君んとこだけなんか変なロールケーキ出してけしからんから、これ君みんなで村八分にするよってね、ありえないですよね。違うケーキ出すとこがいっぱいあるから、業界として広がっていくわけですよ、ね、で何を言いたいかというと、だからね、異質なものを認めていって、その単に張り合うんじゃなくてね、そこで新しいものを作っていく、コラボする、コラボすることによってまた新しい価値を作っていくシナジー効果っていうのがあるわけですね。でこれはどういうことかと申しますと、ある一人の個人がですね、何か知恵を出して富を得るときに、年収1000万円ぐらいまではだいたい一人でいけるっていう話があるんですよね、で私もね、確かに自分自身も、大きな組織の中ではありましたけど、あの時は2ヶ月で2000万円ぐらいいったから、もっと大きなものかもしれませんが、あれほとんど一人でやったんですよ。もちろん語弊があって、研修所を運営してくれる仲間たちの力とかね、そういうものが全部あった上でなんですが、プロモーションかけて、メルマガ書いて研修の内容を作って、実際研修やるところまでは全部一人で完結したんでね、だから一人でね、結構なところまで行けます。このインターネットっていうものを使っていけばかなりのものを稼ぐことができるんですけど、ただしどこかで限界は来るんですね、一人だけでやってると、なぜかと言いますとね、一人で、やるためにはですね、つまりこのネットでのビジネスの世界は自分でコンテンツも作らなきゃいけないし、自分でそのプロモーションもしなきゃいけないし、プロモーションのための売るための文章とかも必要だし、しかもコンテンツ、純粋なコンテンツとして人に学んでもらうものも出さなきゃいけないしってね、全部やってるとね、やっぱりね、一人の人間の限界っていうのはあると思うんですよ、そもそも1回のプロモーションをかけて成果が上がるまでに、今回の BTT セミナーで言ってもですね、これは古田さんの協力があってのことですけど、これでもうやっぱり1ヶ月は十分にかかってるわけですし、フォローまで含めたら2ヶ月とかもかかるわけですね。で、こういうのを年に何回起こせるかって言ったら、それはね、回数はやっぱり限界出ますでしょ。これを年に6回回せ、新しいのをどんどん6回繰り出せって言われたら結構きついと思うんですよね。その自分のコンテンツも作り、売る方もやりってやればですね。ところがこういう時にコラボするということができますと、やっぱりその相手の人の知恵も一緒につなぎながら自分の良さも出していける。そしてコラボする相手を変えていくことによってまた新しいものが出せる、こういうふうにですね、これ年収1000万を超えて年収3000万の世界に行こうと思う時には、まずコラボっていうことができないと難しいとよく言われるわけですね、私もまだ個人では年収3000万の世界っていうのは経験してないんで、一応多くの実例を学びながら確かにそうだなっていう世界に今とどまりますけれども、確かにそうだと思いますね。だから3000万とかね、それ超えて1億ぐらいの世界まではコラボさえしてれば、一人の個人事業でもやれるという、こういう説がちゃんとあります、ただそれやるときにたっ
一人でずっとやるっていうのはもう原価が出ますから、あの従業員は雇ってないにしてもちゃんと自分なりのチームを持ってることが必要です。でそのチームもですね、自分と似たような人ばっかり集めて気が合うっていうだけで集めたんじゃ失敗するんですね。はいはい、そういうふうにやったらね、だいたい自分と似てる人で自分より実力ちょっと低い人をね、人をだんだん集めたがるんですよ。なんでかって言ったら、自分と同じ同質の人で自分より上の人がいたら、今度は自分が今度使われる側に入ってきますからね。なかなかそううまくいかないんで、必ず自分と似てる人で自分よりちょっとね実力が低い人なんかを集めようとするんですけど、それじゃあシナジー効果にならないんですね。だからまあ今回船田さんなんかと一緒にコラボしましたけど、船田さんと私は特質がかなり違いますしね、持ってる世界とか強みも違うし、違うからいいんですね。であの違うからそういうところでシナジー効果を作っていって、まあ、アメブロっていうところで、具体的なご指導するとか船田さんが強いし、そのプロモーションをこうやって構築していったりするとか私が非常に強いし、あるいはそういう全体戦略なんかをアドバイスして、どうやったら稼げるようになるのか、どうやったら収入を上げれるかっていうのは、まあ、多分私の結構強い分野じゃないかと思ってて、まあ、そういうところでのコラボっていうのがあって、船田さんは、まあ、あと健康関係が強かったりしますよね。美の世界を探求していったりすると、だこういうふうにあの違う異質なものとのコラボ、シナジー効果、こういったものが必ず出てくるわけですね。でまあ、 あのこれもまあ人によってあの特質が違って、もうそもそもそういうのがあの得意な人はいます、最初から。でこういう人はもうあの出発する頃からもうチームをどんどん作ることに成功する場合もあるし、あるいはまあどっちかというと一人でやる方が性に合ってるんだけど、でも大きくなっていく段階で必ず必要に迫られて、いろんなチームを作るという場合もあります、うん、それからあの1億を超えていく段階になると大体もう組織が必要で、もうこれはもう完全に従業員クラスの人を持ってなければなかなか難しいとよく言われるんですね。でこの辺になってきた時もシナジー効果の使い方が分かってる人が自分の組織を作るのか、シナジー効果を学び損ねた人が組織作るのかで全然違ってくるんですね。でシナジー効果とか意思結合を知らない人が上に立つとね、結構ね下は窮屈ですよ。だってあの変わったことやったらね潰されるわけですからね。変わったことをやったり、なんか才能を発揮しすぎると身の危険が及んでくるような組織になるわけですよ、うん、でもね私はねそういうものはね、発想が貧困だと思いますね、うん、やっぱ本当に成功してる人はね、自分と違うタイプの人とか自分よりある部分優れた人をね、やっぱりこう十分にあの力発揮してもらって、それでシナジー効果を作りながら大きなものを作りますから、うん、アンドリュー・カーネギーだってね、あの自分にない、自分以上の人を集めることができた、そういう幸運な人間がここに眠るっつって自分のボヒメンに書かせましたしね、うん、ウォルト・ディズニーだってやっぱり発想力とかストーリーテリングとかエンターテインメントはもう超天才でしたけど、お金のところは苦手だったんで、お兄さんのロイでしたっけ、ロイに全部任してましたしね、うん、こうやってあの違いをお互い認め合っていたから、あんなあのディズニーの大きな王国ができたわけですから。ですからこのシナジー効果というのはですね、最初は自分自身の中にあるシナジーで始まるにしても、やがて多くの人を結びつけていく愛の力になっていく、愛と知恵の力になると思います、うん、つまりシナジー効果の そこにはいろんな個性を愛するというですね、愛の働きっていうのがあると思うんですね、それから私はこの中に美の働きもあると思ってます。なぜならやっぱ同じチューリップしか咲いちゃいけないっていうね、こういう確率的なものの中に本当の美はなくて、本当の美はいろんなものが百花繚乱のように咲いていて、それぞれがその良さをね十分に生かせている世界に本当の美があると思うんで、一見混沌としている中に美はある。ただまあその中に調和がなければ美にはなりませんけれども、
やっぱりそういうシナジー効果っていうのは美の世界にまで広がってると思うし、もちろん知恵の中にはシナジー効果っていうのは非常にあると思うし、はい、またこのシナジー効果っていう学びには無限の深みがあるんで、自分が理解できていなかったものをですね、やっぱ反省によって、あ、自分まだ狭かったなと、もっと全然違う、最初何がいいか分からなかったものの中に、やっぱりキラッと光るものが、光があったなということで、反省からですね、それを見ていくものもある。それからやっぱり知るっていうことですね、世界にはこれだけの個性があるのかと、これだけの全く違った価値観というものがあったんだと、これ地球の中じゃなくて今度宇宙人まで出ていったら本当びっくりするような人たちがいるでしょうからね、そういう人たちを単に気持ち悪いからといって弾いてるんじゃ、これからの宇宙時代開けないと思うんで、やっぱそういうものの中にも何か良さを発揮する、一見獣のようにしか見えないものの中に高度な知性があるかもしれないわけですからね、はい、だからそういうふうなものもある。そしてそういうものをシナジー効果は最後発展に向かうわけですよね、はい、ですからまあ、こういう中に愛とか知とか反省とか発展というものが全部含まれていくもんだというふうに思っております。なのでまあ最後はですね、そういう自分を超えた世界、大きなユートピアを作っていくときに、このシナジー効果というものは発揮されるべきであるというのがですね、私の考えでもあるし、まあ、もっと大きな理念というものがね、この宇宙にはあると思いますけれども、まあ、ぜひですね、そのシナジー効果の威力というものを知っていただいて、これは人を動かしていく、こういう大きな秘訣になるものだし、人を生かしていくものもなるし、また自分を生かしていく道でもあるということをですね、知っていただいて、まあ、新年の私からの解説に変えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。